こんにちは、スミスです。聖書全体の構造についての話の続きです。前の話で、聖書全体の構造は古い契約と新しい契約という2つの契約に分けて考えることができるということを説明しました。今回の話で古い契約についてもう少し細かく一緒に考えたいと思います。そしてその古い契約の話を一緒に考えることによって本当に聖書は契約によって構造を持っているということがもっとよくわかると思います。まず神様はアダムとエヴァに契約を与えてくださいましたことを前に話しました通りのことですね。神様はアダムとエヴァ、そして全世界を創造されたときに、契約的な関係においてすべてを創造し、アダムとエヴァを祝福して契約の責任を与えてくださいました。そして歴史のプロジェクトを与えてくださいました。神様ご自身は絶対者としてアダムとエヴァの上に立って、誰もその時点で神様の権威、絶対性を疑うことはできません。アダムとエヴァは契約の代表者としてすべての被造物の上に立ってアダムとエヴァにこの世を管理する責任が与えられる。契約の3番目のポイントを考えますと、アダムとエヴァに一つだけこの木の実を取って食べていけないという命令が与えられていましたけれども、その命令はアダムとエヴァに罪の本質、そして善の本質を教えるための命令でした。アダムとエヴァはその命令に逆らって契約の呪いを与えられました。しかし、5番目のポイントですが、それで歴史が終わったわけではないし、アダムとエヴァはそれで死んで終わりではなかった。神様は御恵みを持って、アダムとエヴァに救いを与え、そしてアダムとエヴァは新しい契約の祝福を与えられました。つまり神様は契約を新たにして、アダムとエヴァは続けて神様の御国のために働くことができるようにしました。堕落後ですね、創世記の3章の、6節の後のところで、結局神様は代表者が死ぬことによってアダムとエヴァが死んだということを認めて、そしてアダムとエヴァは続けて御国のために働くことができるように恵みを与えてくださる。創世記の15節からのところに書いてある神様のその契約を新たにする祝福、恵みのところに新しい契約の約束がある。つまり古い契約は破られてダメになったけれども、どうして神様そこで歴史を終わらせてゼロにしなかったかというと、神様そこで新しい契約が来るという約束を与えて、その新しい契約の代表者サタンの頭を、潰す、サタンの、裁く新しい契約の代表者が人類を救ってくださる。古い契約の呪いはどのように解決されるかなどは細かくそこには書いてないけれども、解決されるという約束がその意味の中に含まれるわけですね。アダムとエヴァにそのように恵みの約束が与えられて、古い契約は続くことができるということは、いつか新しい契約は来るからですということになりましたけれども、アダムとエヴァの後でカインの罪があって、そしてセツの子孫の罪もあって、すべての人間が神様から離れて神様に激しく逆らうようになった。その中でノアとその家族だけが神様に対して信仰を持って忠実でありました。創世記の6章のところで神様は世界を裁き、ノアの家族以外のすべての人間を殺して、その古いアダムにある契約の時代はそこに終わります。 しかし神様はそこで人類全体を殺しませんでした。裁きませんでした。ノアとその家族は生き残ります。神様はノアに新しい契約を与える、新しい契約を与えると言っても、それはアダムとエヴァに与えた契約と同じなんです。これは創世記の9章のところに記録されますね。アダムとエヴァに与えられた、その同じ古い契約はノアに与えられるときに、その契約の約束ですね、そのつまり新しい契約は来るという約束はその中にも含まれます。ノアに与えられた契約は、王としての支配も初めて契約の中に入ります。アダムとエヴァに与えられた責任は基本的に祭司としての責任でしたけれども、ノアには裁きを行う王としての責任も含まれて、その古い契約の中で契約の成長というものを見ることもできます。しかしノアの契約もアダムの契約と同じように最終的に失敗に終わります。それはバベルの塔の話なんです。創世記の11章の中で、人間は神様に逆らい、そして神様なしの自分たちの王国を作ろうとします。それで神様は裁きを行い、その時に神様は言葉を混乱させて、その時から人類に複数の言葉があります。そして全世界に散らされて、人類はその時にいろんな、部族に分かれて、そしてお互いに信頼しないで、お互いに戦ったりすることは、もっと激しくなってきましたっていう、裁きがありました。契約の裁きはそこにありましたけれども、すべてそこで終わりというわけではない。創世記の12章のところを見ますと、神様はその全世界に散らされた人類の中からアブラハムという人を選んで、アブラハムに契約を与えてくださった。アブラハムに与えられた契約はアダムとエヴァに与えられた契約を新たにする契約であります。同時に新しい契約が与えられるという約束はもっと広く、もっと深く説明されます。そしてアブラハムは初めて聖書の中で預言者と呼ばれる人物になりました。アブラハムに与えられた契約は預言者の契約であるという言い方もできます。アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフもみんな預言者としての働きをしました。アブラハムたちに与えられた契約は創世記の12章からずっと創世記の終わりまで述べられています。しかしアブラハムの契約の時代も最終的にイスラエルの罪に終わります。それは出エジプト記の一番最初のところで説明はされませんけれども、前提にされています。つまりイスラエルは出エジプト記の最初のところで神の契約の呪いの下にいるということがわかります。どうしてイスラエルはこういう状態になったかということは、実はヨシュア記の24章のところで説明されます。そこでイスラエルが神様に逆らって、そして偶像礼拝をするようになったということが書いてあります。それでイスラエルは裁かれて、イスラエルは奴隷の状態になりました。しかしその時に神様は救い主をイスラエルに与えてくださった。それはモーセです。モーセは新しい契約のリーダーとしてイスラエルに与えられて、モーセがエジプトに行きまして、イスラエルを助けて、その時からモーセの新しい契約があります。モーセの新しい契約はつまりアダムとエヴァに与えられた契約を新たにします。同時にその新しい契約の約束がもっと広く、もっと深く説明される契約になります。モーセの契約はその時から続きますけれども、第一サミュエルの最初のところを読みますと、 エリの息子たちが神様に対してひどい罪を犯して、そして神様はご自分の民を裁きます。その祭司たちの罪は特に重大であるということは、モーセの契約は祭司の契約だからです。祭司のひどい罪でモーセの契約の時代が終わり、神様は契約の箱をペリシテに連れて、そして神様はイスラエルを裁きます。神様はイスラエルをそこで裁く時に、その契約の時代が終わります。サウルはその古いそのモーセの契約の時代の一番終わりの王でありますけれども、第一サミュエルの16章のところで神様は新しい契約の代表者を選び任命します。それはダビデです。第一サミュエルの16章のところからダビデの契約が始まるという言い方ができます。実際に第二サミュエルの7章のところまでその契約の時代が変わっていくような時代でありますけれども、その第二サミュエルの7章のところで神様は明らかにダビデを与えてくださるという箇所があります。ダビデの契約は王の契約であるということは説明しなくてもよくわかるものだと思いますね。ダビデの時からずっと、列王記の第二列王記の終わりまでの契約で、ソロモンの時代の後でイスラエルは北のイスラエルと南のユダに二つに分かれていますけれども、北イスラエルはアッシリアに奴隷にされて、他のいろんなところに連れられていきますが、南のユダは第二列王記の、ところにありますようにバビロンの時代まで残って、そしてバビロンに裁かれる、奴隷にされます。ちょうど出エジプト記と同じようにイスラエルは偶像礼拝をしていたので、異邦人に支配されて偶像礼拝の国の中で奴隷にされることによって、その偶像礼拝の罪が裁かれるというところでダビデの契約が終わります。70年間イスラエルは奴隷になってしまいました。その70年間の終わりに神様はまた新しい契約を与えてくださいます。これはエズラの契約というように読んでますけれども、そのバビロンから戻ってきた時の、一人の偉大なリーダーはエズラでありました。エズラ、ネハミア、エステルなどは当時の偉大なリーダーたちの中でしたけれども、この新しい契約は預言者の契約として考えて、旧約聖書のいろんな預言者たちの特別な働きもありました。その最後の契約はマラキ書まで、あるいは本当はヨハネ福音書の終わりまでというように考えてよい。つまりこのエズラの時から始まった契約はずっと主イエスキリストはこの世に来てくださる時まで続くものです。そして主イエスキリストはこの世に来ました時に、古い契約エズラの時代の契約にあるイスラエルに対してご自分を紹介する。イスラエルの最終的な罪は主イエスキリストを信じない、主イエスキリストを十字架上で殺して、そしてキリストは復活して御霊を弟子たちに特別に与えて、弟子たちはイスラエルに戻ってキリストのことを伝えるときに、イスラエルは御霊の証も拒絶します。それでイスラエルの最終的な裁きは AD70 年ですね。ちょうど昔のバビロンの裁きと同じように、AD70 年の時にイスラエルの神殿が破壊されて、イスラエルの人たちはイスラエルから連れられて、そして奴隷にされたり、イスラエル全体は厳しい裁きを受ける。その AD70 年の時に古い契約の時代は完全に終わるという言い方もできます。このようにですね、 旧約聖書全体の流れを見ますと、明らかに神様は契約を与えてくださる。そしてその契約の時代はしばらく続きますけれども、ひどい罪の状態に終わって神様は裁きを行う。裁きを行いますけれども、いつも神様は裁きを行うときに恵みを与えてくださって、新しい契約の時代が始まる。そしてこの旧約聖書の中にある基本的に6つの契約の時代を見ますときに、契約の成長というものもあります。毎回ですね、新しい契約の約束はもう一度与えられる。同時にその新しい契約はもっと深く、もっと広く説明する。神様はこのようにエデンの園、人間が罪を犯す前から新しい契約までのプロジェクトをアダムとエヴァに与えられて、いつかこの世の歴史が終わります。その時に新しい契約の時代になるということがアダムとエヴァに与えられたものの中に含まれているけれども、その後でそれは贖いの契約というものにつながりますし、いつかメサエが来る、私たちを救う者が来る。そのメサエはどのようなお方であるのかということを、ダビデの息子になるとか、このようにベツレヘムに生まれるとか、十字架上で死んでくださるとかいうようなことは旧約聖書の中で予言されたりしますが、全体的な構造は契約の構造であるということが非常にはっきりと見ることができます。アダムとエヴァに与えられた契約、ノアに与えられた契約、アブラハムに与えられた契約、モーセ、ダビデ、エズラの時代に与えられた6つの契約で、創造の時から主イエスキリストがこの世に来られた時の聖書全体の契約の構造をはっきり見ることができると思います。